あなたの心をほっとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
昨夜の、16日夜の東北の地震ありましたが、皆さん、大丈夫でしたでしょうか。
はい、東京でもね、はい、結構停電があったりとかね、うん、私それで気づいたんですよ、寝てたから。LINE がなんかめっちゃ流れてるなと思って、なんだろうと思って見てみたら、スタッフがこうなんか停電してるだろうなんだろうっていうのが流れてて、あのそこにのね、で、あ、そうなのみたいな。で、あと津波警報もいっぱい出てたみたいだったし、だから、あ、大変だね、この時期によりにもよってって感じですよね、本当にね。
そうね、はい、私はあれでした、あの愛知県は震度2ぐらいかな、
うん、
だったんですけども、ちょうど私はトイレに入ってるタイミングで、はい、で
トイレ一番安全だからいいじゃん。
ただトイレの中ってあの揺れる、ほら普通の部屋だったら、ほら天井灯の何か揺れ、はい、物が揺れたりで、はいはい、あ、地震だってわかるけど、トイレに入ってると、あ、私急に何か体調が悪化してめまいがしてるのかしらって最初思ってて。
わかります、この前実際あったわ。
で、で、って思っててしばらくして、あ、地震、この揺れは地震って、あの、うん、横、長い横揺れだったんで、はい、うん、ちょっとすごくびっくりして、急いで外に出ました。
はい、
うん、いや、なんか思ってなんかね、かなり大きい地震だったんで、ほんとびっくりしまして。
まあそれでもね、そこまで、まあ、ゼロではなかったですけど、あの死者の数は少なかったし、まあ、このぐらいで済んでよかったなって感じですよね、本当にね。
そうですね、いや、ちょうど先週ぐらいから、あのね、非常袋の中とかをこう整理を久しぶりにしたりとかしてましたので、
うん、
なんかポケットから10年前の氷砂糖が出てきて、
はい、
うん、あ、何あと何が足りないんだろうっていうのがだんだんだんだん考えすぎてよくわからなくなるとかね、
うん、
して、
うん、でもね、やっぱりね、こう時期柄さ、やっぱりやっとかなきゃいけないっていうタイミングでこういうことが起こるということは、やっぱやっとかなきゃいけないんだよね、結局ね。
そうですよね、
と改めて思いましたね、本当にね、
はい、そうですね。はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
ということで、全然違う話に行きます。
うん、
先日私久しぶりに Vlog 上げました。
うん、
まだあのホットキャストのページには反映されてませんが、
はい、
先々週のあのちょうど先々週になるのかな、こう先週がお寿司屋さんへ行こうですから、その前の回、うん、春アウターとポットとバイク課金の、バイク課金の部分について、
うん、はい
はい、追加ブログみたいな感じになってます。いや、結構ね、元ブログ撮るのも大変だよ、うん、本当に。
あの今回のを見ていただくと、あ、クムさん新アイテム導入してるなっていうのがね、わかるかと思います。ああ、そうですね、首から下がってたりとかね。
はいはい、もう本当ね。
それちょうど
令和最新版的なやつを。
ね、
そうそうそう、首からどうしたらね、こう、うん、いや、今まではハンドルバーにつけてたんですね。
うん、
でもあの今回私ちょっとメーターバイザーっていうのをちょっとかっこいいやつつけちゃったんで。うん、そこにつけられないんですよ。
クムさんが一生懸命話してて、私いまいちピンときてなかったやつ。
はい、黒いやつですね、実際ね、うん、写真で見たらわかるんですけど、ね、
はい、
でそれがついてるおかげでつけられないんですよ、うん、わざわざ GoPro から買った高いやつを。でどうしようかなって思って、でヘルメットにつけるかどうかっていうのめっちゃ悩んで、
うん、
でも普段撮影しないじゃない、
うん、
普段撮影しないのに ヘルメットにそのもうこうモジュラーみたいなものをつけるアタッチメントがつく両面テープで貼るようなやつをつけたいかって言われたら、もうそれで飯食ってんならやるよ。専用ヘルメット買うよ。
う
ん、
そうね。
でも全然そんな域には、ま、全然達してないわけで、
うん、
あくまでもほらホットキャストのサブチャンネル的な感じで、まあ、まだやってるわけじゃないですか、
うん、
なのにこうそこまではできないよね、
うん、
っていうのもあって、いやいやヘルメットはさいっぱい持ってるからさ、確かにそのぐらい一個それ用にしてもいいっちゃいいけどさ、よくよく考えればね。でもなんか違うじゃないそれは、
うん、
そう、
まあ、でもあの首から下げるやつは今後もなんかこう他の別のシーンでも使えたりもするからさ。あ、
そうなんですよ。だから
YouTuber さんがこうなんか普通にこうなんか観光で歩いてるときに首から下げてのつけてたりとかしてるのを見ました
よ。そうなんですよ。だから今回、うん、まあ、前回というかね、その今こ、うん、告知しているのは、その春のアウターとポットとバイク課金向けの動画なので、で、しかもちょっと今回お試しみたいな感じになってるんで、結構ね、音声的には正直、あ、うん、これが撮れるんだっていう部分の面白さもあったんですけど、ちょっとね、なんかバイク動画的には、そのエンジン音がほとんど入っていないという、こう謎の雲仙バイク動画になってるんですよね。だから、
前の時には、後から声入れて
る。そうです。結局あの時ダメだったから、
うん、運転しながら、あ、コンさん喋ってる。
それがね、喋れるんだっていうのが分かったんだけど、分かった時点で、こう、だからその辺もね、前もって準備をしていないからいけないんですけど、あ、これ録音できんじゃん。結構ノイズなしでいけるかもしっていうふうな、で、実際ほとんどノイズなしで入ってるんだけど、でも、モニターって微妙に、こう Bluetooth でやってるとずれてモニターが聞こえてくるのよ、うん、ヘッドホン、
うん、
ヘッドホンっていうか
あ音の
ヘルメットの中にこう音が返ってくるんですよ、
うん、
それって分かると思うんですけど、めっちゃ喋りにくいのね、このレイテシーでしたっけ、
うん、それならもう聞こえるの
聞こえない方がいいんですよ、
うん、
そうだから途中でボリュームめっちゃ下げたんですけど、まあ、それでも微妙に聞こえてくる自分の声がすごく嫌なんね。なんかこう、喋、うん、りにくいっていうのがあって、まあそういう中で撮ったのが今回の YouTube に上がってる動画だったっていう感じですね。うん、そう。だから もうちょっとね、撮ってたんですけど、もう結局使えそうなのがそこぐらいだったかなっていう感じで、うん、まあ、春めいて参りましたよっていうのと、春の、うん、まあ、まだね、別に桜もここの方では咲いてなかったし、うん、ちょっとこう、それほど大した動画ではないんですけれども、うん、まあ、練習動画の一つとしてあげたかなっていう感じですね。うん
うん、
で、今日もまた行ってきたんですよ。首から下げて、はい、っていうかね、
はい、
私今これ番組で言ってないんだっけ、言ってないですね、これ見る限り言ってないですよね。
何を
私ソロキャンプをするという夢を
行きませんってしばらくずっと言ってたよ。
ああ、そうですね、私は
むしろ行きません
っていう、ね、ソロキャンプはしねえよって言ってましたね、私ね。
そうそうそう、ちょっとやさぐれてしねえよって言ってたから、もう
逆に言えばしねえよって言ってましたね、うん、何か知らないけどね、急に俺ソロキャンプ熱が出てきたんですよ。
あ、そうなんだ。
これ多分ね、病んでるんだと思うの、もう病み方がね、こう
暖かくなって活動的になったとかじゃないよ。
それはばっかりは正直何とも言えないんですけどまあいろんなこう介護の悩みといろんなものが合わさって、うん、結果的に一人になりたい病がありまして、うん、私の中で、
うん、そうね、一人になるのは大事大事。
そうでしょ。で、うん、バイクがあるわけでしょ。
うん、
でキャンプ道具も少しは持ってるわけでしょ。いや多分、うん、めっちゃ持ってるんですよ多分私は ね、うん、
持ってるね。
使ってもいないのに、その1回ぐらいしか使ってもいないのに持ってるわけですよ、
うん、
で、実はこの、まあ、次上げる動画で出てくると思うんですけど、最近インスタ始めてね。
うん。
っていう話は。
前回しました。
はい。
そして私は見てます。
で、俺は誰がミッチーさんかわからないんで知らないんですけど。
いや、毎回ね、はい、クムさんをね、検索してね。
はい、そういう見方をしてるんですか。フォローをせずに。なんだよ、それ。いや、まあいいんですけど、
ちゃんとスト、使ってる、活用してる。
いやいや、俺はリンクをね、こう、早く使えるようになりたいんですけど、うん、ストーリーにリンクが貼れないんですよ。だから、ストーリーにリンクが貼れたら、YouTube は上げよう
と。ごめんなさい。
はいはい。
どうしちゃった。
YouTube は上げようと思ってるんだけど、うん、リンク貼ろうと思ってるのに、まだ、うん、プロにまでしたのに上げられなくて、うん、いつになったら上げられるようになるのっていう風なのをね、うん、こう、過去のやつを見てると、しばらく経つと上げられるようになるよっていうのは見かけたんで、うん、まだ作って、一週間ちょっとぐらいだから、まだかなのかなとか思ってはいるんですけど、うんうん、まあ、決定的なこう、これがこれをやれば大丈夫、リンク貼れるよみたいなのがないんですよね、なかなかね。で、リンク貼れるのはストーリーなんだよね。
ああ、なるほどね。
そう、投稿じゃない。でも、うん、投稿数はある程度必要とか、いまいちね、なんかね、このインスタの使い方がずっとわからないまま。
私聞いても結構な少し長めの期間やってるはずなのに聞いてもわかんない。
わかんないでしょ。いやだってみんな結構意外と話聞くと見てる側だっていう芸能人とかね、うん、そういう有名人を見てる側って言ってて、ねうん、娘に聞いたんですよ。もうこれわかんないから、うん、素直に、うん、で俺投稿に上げてたらなんで投稿に上げてんのって言われたから、
うん、
え投稿に上げるもんだじゃないのって聞いたらみんなストーリーにストーリーズに上げるよって言われたからでもストーリーズって24時間かなで消えちゃうでしょっていう話をしたらえだからそれはまた別にちゃんと保存すればいいじゃんカテゴリーに分けてって言われてああなるほどっていう感じでやり始めたんだけど、うん、めっちゃ投稿にいいねはもらうんですよめっちゃ投稿にいいねをもらってめっちゃフォローされるんですけど、
うん
ストーリーズにいいねはもらう、ほとんどもらわないんですよ。
うん、確かに、あんまりめったにいいね、押さないわ。
押さないでしょ、ストーリーズに。うん、だから、ストーリーズは、じゃあ何のためにあんのよって思うわけ、俺としては。その、うん投稿はツイートのと、ツイッターの投稿と同じ感じなのね、気分はね。
うんうん
でもご飯とかいっぱい流れてきたら迷惑でしょとか言われるわけ娘から本当にさ
でもそんな 何度も何度も
一日にさ
投稿するもんじゃないから
ね10も20も投稿するわけじゃないから
1個しか投稿してないからいいじゃんダメなの
わかんないんですよだからその辺が今の若い感性とのズレなのかなとか思って
そうね
だから投稿とストーリーズの使い方が未だによくわからないまま、
うん、正しい使い方がわからないってことね
そうそうわからないんで、うん、でフォローなんかいいねいっぱいもらえるのは投稿だしだったら投稿重視にした方がいいんじゃね、うん、とか思うわけで
承認欲求の
強い承認欲求のねそうそうそうそういやだってそこからフォローしてもらってるわけですよだから今、うん、バイクメインでインスタをやってるんでそのバイク関係とでフォローしてくれる方が山ほどいてで多分まあその辺はもうほんとねいろんな日本人じゃない人たちまでフォローしてくるから、うん、いやそれはそれでもうありがたいなと思うけど多分とにかくフォロー数が必要な世界なのあそこはとか思いながらさすがに鍵かけてるような人はこっちからフォローしに行くのなんかねっても思うので、
うん、
知らないしっていうところがまずあるじゃない、
うん、
だからまあ、ね、とにかく見て、あまりにも若いとかいう人を除けば大体フォローしに行ってますバイクの関係の人は、
うん、
いやだって20代のさねどう見ても20代っていうようなこうパリピ系のバイク乗りのお兄ちゃんをフォローしても多分絶対 どうでもいい水道が上がってくるじゃないの。
あ、私日本人1割だからほとんど外国の人の9割今日外国の人だからなんかわけわかんなくてフォローしていいかどうかも、
まあ、いやまあだからほんとねなんかよくわからないですよね、インスタってね。
そうね、
そう、まあなんか入るのが遅すぎたおかげで、
うん、
多分ね最初にやってんだよね。だからあのアカウントは実は残っているかもしれないんだけど、今回別アカウントで始めたんで、
うん、
でとにかく、
うん、あ、私もそう、私も一回作って、うん、よく分かんなかったね、もう一回作り直しましたね、はいはいはい、うん、
だからそのアカウントは使えませんって言われたもんね。だからあ、なるほどこれ俺だと思ってでもそれは、ね、それは一体もう消しとこうと思ったから、
うん、
だって使ってないアカウントだからね、あくまでもね、
うん、
だからとにかくね、いわゆるプライベートとつながりたくないわけですよ、
うん、
この番組がプライベートかどうかは別として、
うん、あ、ちなみにあの皆さんホットキャストで検索してみてください。
はいはいはいはい
はい、
はいポッドキャスト組むで登録しますね今回、はい、別にあの全然気にしない
で笑った
ポッドキャストアンダーバー組むで登録してますよ、はい、
うん、
だって一応イメージ的にはこの、うん、番組の宣伝と、
うん、
YouTube の宣伝につながる道をインスタで模索しようと思っているわけですよ、うん、私は今回ね、
うん、
でバイク乗りの人がいっぱいいるのも分かっているので、
うん、
だからこううまくつながればいろいろ楽しいこともあるんじゃないのかなと思っているわけで、
うんうん、
でもだったらリンク貼りたいわけですよ YouTube のね、
うん、
でも貼れないんですよまだ、
うん、
なんだろうね、やっぱり外に出したくないんだろうね、うん、あれはまあ Facebook とあくまでもこうインスタは同じ会社だから、
うん、
他のところに出すことはあくまでもプロフィールのところから。
Facebook のとこと つながる前からそうじゃなかった？
ああ、そうですね、インスタは基本的に写真、うん、でもほら商売系めっちゃ出してるじゃないですか今いろいろさ、
うん、
だからなんかこうもうちょっと緩めてもいいんじゃないのと思いはするんだけど、そうすると多分使い方的にもっとみんなが嫌な使い方をする人たちが出てくるからってことなんでしょ、うん、そうね、結局
そうそうそう、
彼らが望まない使い方をする人たちが出てくるから、うん、まあツイッターなんか完全にリンクの塊でコンビみたいなところまでね いっぱいあるわけだから、うん、だから確かに仕方がないのかなっていう気はするんだけれども、でも言うほどインスタ綺麗かって言われたらそうでもないような気もするので、別にリンクぐらいいいんじゃねとか思うんだけど、
ね、そうね、
ねえ、
せめてプロフィールのとこだけねっていう、ま
あ、いやプロフィールはちゃんと別にリンクあるんだけど、プロフィールのリンクは番組のリンクにしてるんで、
あ、してた？
してますよ。
あ、本当だ。あ、あったあったあった。
はい、だからそこを YouTube にすればいいんだけど、うん、でもそれじゃ意味がないかなって思うんで、だからこれはほら連動だから、 YouTube はあくまでも私が言った話とこの動画とこの番組がつながることに面白さを見てもらえればいいなと思ってるというか、うん、そうじゃないと意味がない、ただの元ブログをやってってるだけじゃ勝てないでしょ、
うん、
いやだって元ブロガーの
どこに勝つ、
いやいや勝てないっていうか元ブロガーの人たちと戦ってもね、うん、意味がないと思うので、
うん、
だからこうそこはねちょっとこうあくまでも番組を聞いている人向けの動画でサブチャンネル的にやりたい、
うんうんうん、
で、まあ、そこで得たノウハウが何かに使えればいいなと思ってる感じなんですよ、私としてはね、うん、そうそう、今時こう動画を扱えないのはやっぱりいろいろやばいんじゃないかと、今後のことを考えてね、
うん、
本業の分も含めてね、 だからこうカメラの使い方とかこうナレーションじゃどう入れた方がいいのかとかそういうのも含めて、勉強がてらやってるわけです私は今、
うんうん
うん、いつまでもばあさんが生きてるわけじゃないからね本当にもうだからそのアフターを考えてるわけですよコロナじゃなくてばあさんアフターを考えてるわけですよ私は今だからそのためにはこうやっぱりある程度いろんなことができるようになっておいた方が、うん、しかも趣味と合わせてね、の方がこう、うん、能力は上がるじゃない、
うん、
っていうので、今やっているわけですけれども
いやー私もねあの世情があまりにも世界情勢が不安、はい、で今こんなロシアとかこうウクライナの件とかありますからね、はい、いやもうこれからどうなっちゃうんだろうって思うと先のことが心配
いやもうだからね常に自分で戦えるようにしとかないとダメな
の そうなんですよ、
はい、
うんああなんかこうね今のお仕事もどうなるかなとかだってね流通とかこう今いろんなとこもほらコストが上がったりとか
いやめちゃくちゃですよ
どこも大変じゃないですかいろんな
鉄の値段も上がって小麦の値段も上がって、うん、業界本当に
ところがね
そう、
うん、
ガソリンももちろん上がってますしオイル系がで、うん、ガソリンが上がるっていうよりもオイル系が上がって、うん、結果的にガソリンが上がってるんで、うん、それ以外のオイルも全部上がるんですよ
そうです
そう添加剤とか
業界だって
そうそう、ね、そういうの
配送あってのものだからさそうそうとか、ね、だからあとは仕入れとかも関係もあるじゃないですか
そうですそうです
海外から入れてるったら今ね、
うん、もちろん重油も上がるからねだからいろんなものにすごく今回の戦争は影響を与えているし、うん、でしかもまだ全然先が見えていないしこれが終わった後に何が来るのかもわからないっていうような状況でしょ
そうもう一消費者としてももちろん影響がね、うん、すごく大きいですもんね
そうなんですよだから、うん、
今私は通販で頼んだ荷物が十何日ぐらいヒースロー空港で止められてます
もうこんな時期に頼むからいけないんだよ、うん、
いやこんな時期だからだよ あの少しでも早く頼んどかないとこれからもっとダメになるかもしれないって思って、うんうん、ダメ元なんですけどね、
はい、
でもほら、ま、中国の方もコロナの影響でロックダウンとかあるから、
ま、ね、そうまた増えたんですよ ね
だからアマゾンで注文されねしたら中国発送だったっていうので、うん、今同僚が2月の半ばに頼んだ注文が未だ中国のこの奥の方でなんかターミナルみたいなとこで止まってる
って。だってね、ああいうのって2週間ぐらいかかりますとか1週間ぐらいで届きますで、実際普通に何の問題もなきゃ1週間で届くんだけどさ、そう、
う
ん、
今もうちょっと中国から郵便で届くんだよね。
そうそう。
コロナの影響で止まっちゃってるから、うん、みたいなね、もうほんといろんなことがあるなって思う、
はい、
感じです。
私の、
はい。
首は届いてよかったなと思いますあれ中国発送じゃなかったからね
はい、
はい、っていうことでですね私は今、うん、そうやらないやらないと言ってたソロキャンを、
うん、
マジで考えてます
はい
それに向けて
マジで考えてるっていうかもう準備を始めて
そうそうそうもうねテントも買いました
早いね
そういやもうこれと思ったら始めなきゃダメだっていつも思ってるんで、ほら物を買うところからスタートなんで私の場合はね大体ね、うん、
知ってる
そうでもともとあのバイクの後ろにつけるこうなんかかっこいいやつをつけてた写真を私上げてたと思うんですけど、うん、これでどっか行きたいみたいな
うんうん、
いつもつけてるのはプラスチックのやつなんですよね。じゃあそうじゃないやつをつけた写真を一度だけ上げたことがあるんですよ。
ほう。
それはアマゾンで安くなってる時に思わず買っちゃったの。で、それがあればキャンプツーリングができますよというふうな歌い文句に騙されて買っちゃったんです。
うん。
で、物は悪くないの。すごく良くて、うん、 ちっちゃくもなるし大きくもなると、いわゆるこう、うん、なんかジップをこう開くとその分だけこう横が広くなってみたいな、そういうモールシステムもちゃんとついててみたいなね、
うん、
まあいろいろぶら下げられるみたいな、そういう、でそれを買ってたんですよだいぶ前に、
うん、
でも使わないままずっとそのままだった。一回その乗せて、うん、あちゃんと乗るねっていうのを確かめた後、これでも鍵が常に鍵を気にしなきゃいけない状況には置けないねっていうことになって、うん、すぐ外して元に戻したんですよ、
うん、
で今回ソロキャンを考え
た、後ろの箱の話、
そうです箱の話、
あはいはい、
でそこをそのキャンプ用の仕様にすれば、その前買ったやつを使えば、うん、テントから何から入るわけですよ、
うん、
なんだいけるじゃんと、っていうかそのために買ったんじゃんと、
うん、
いうことで、だって大体以前コットを私買ってましたよね、ヘリロックスの、
うん、うん、そう、お店でコットを見るたびに、あこれクムさん買ってるんだよねコットって思ってる、
そうそうそう、高いやつですよ、その中華製じゃないヘリノックスのコットです
きっとその辺のホームセンターでは売ってないやつよ、ね、はい、
そうですそうですそうですそうです、うん、いや高いホームセンターでは売ってますよ、アウトドアショップでは売ってます、うん、はい、でそれを買ったはいいけど、うん、一回立てて寝てみて終わりだったんです、
う
ん、
ああそう、
はい、部屋で使ってみて、不良品ではないというのを確認した上で直して終わりだった、
うんうん、
それをついに使う時が来ました、
うん、
だからコットが入るテントを買ったんです、うん、でもそんなに大きくなくて立てやすくて、こう、まあ、5分ぐらいで立つテント、
うんうん、
で中にもうコットぐらいしか入らない、だからね、あくまでも寝るためだけ、
ええ、
でなるべく余計なものを持っていかないで済む、
うん、
みたいなこうパッキングができるような感じで、ついにヘリノックスのチェアまで買いましたからね。
ちゃくちゃ
だね。バカだよ。
あれチェアって持ってなかったっけ？
チェアはね、いっぱい持ってるんです。
だよね。
はい。チェアは腐るほど持ってますようち、
うん、
でも、
うん、なんか今まで写真でいろいろ見た覚え
があるかな、はいはい、私が今一番愛してるチェアとかもありますけど、
うん、
全部バイクには乗らないんです。
あ、なるほどね。
あ、一個だけ乗るかな、うん、最初に買った。
コンパクト性が必要だから買わないといけなかったので。
そうそうそうそう、いわゆる行った先でこう車だったら全然いいんですよ、今持ってるやつどれでも、
うんうん、
めっちゃ座り心地いいのが山ほど持ってますんで、
うん、
でもそれはバイクに乗らない、1個しか乗らない、1個最初にそのヘリノックスのパチモノを買ったやつしか乗らない、
うん、
で今回はヘリノックスを買いました。
はい、
だってやっぱりね、コットヘリノックスなのにね、椅子ヘリノックスじゃないっておかしいでしょ。
うん、そうね、
うん、いやいや、それはね単純にわがままなんですよ私のね、はい、で、もうそこまで来たら逃げられないじゃん、
うん、
ということで、もうまあね、なぜか知らないけどこうインフルじゃない、副反応の時に活躍したシェラフとかいろんなものがあるわけです。
うん、うん、
もうすでに、
つかもうもともと家にあるもので十分キャンプは行けるんだけど。
そうですそうです、
うん、
うん、行けるんですよだから、
うん、
でもソロキャンにかこつけていろいろ買ってるわけですよ今ね、
うんうん、
で今日実はですね、その長崎の諫早市、諫早市じゃない、大村市だ、大村市に、まあ、空港があるところなんだけどね、うん、大村市にめっちゃいいアウトドアショップを見つけまして、
うん、
で今回2回目だったんですけど、こう2回合わせて言えない金額を買ってるんですよね私ね
何もあった。
いやいや、10万とかはなってないからね。でも、うん、ちょっとあんまり、人に言えないかなっていう。勢いでそんだけ買う?みたいな感じの、
うん、
いろいろ買ってきてまして。で、今日、一番高かったのはクーラーボックスでした。
ほう。
いや、クーラーボックスは買わなきゃなって思ってたんです。
うん。
で、
あれ?サーモスは?
サーモス。
持ってたよね、クムさん。
サーモスも持ってるし、コールマンも持ってるし、コールマンは2つ持ってますよ。うん、ハードと、ソフトと、そしてプラス、もっとハードのちっちゃいやつの、うん、あれどこのだっけな、ちょっと名前忘れたけど、うん、ヒロシが使ってるやつですね、うん、もう持ってのちっちゃいやつも持ってます、
うん、サーモスはソフトクーラーで、私もクムさんにおすすめされて買ったやつです、
ね、はいはいはいはい、
うん、
サーモスのは、青いやつの20リッターのやつですね、うん、はい、
私は15リッター。
あ、違う、15か。15です。うちも15です。15、ね、15リッターです。これがめっちゃ本当に、まあ、他と比べても、うん、持つんですよ、
うんうん。
冷えている。で、コールマンのコラボレーションモデルを持ってるんですけど、これは結構ペラペラで、
うん、
広いんだけど、ほんとすぐ暖かくなっちゃう。
うん、
ので、あ、こいつは見た目だけなんだと。
うんうん、
まあ、コールマンとついているけど、これダメだな。ということで、ほぼ使われてないんですね。スーパーに行って帰るぐらいなら使われる。
うんうん、
でも、数時間経つ前提だと、とか、お刺身とか買ってくるとか、
ね。じゃあ本気の保冷だとダメなんだね。
まあ、もう本当に、いわゆるボックスタイプか、ハードタイプですよね。ハードタイプのコールマン、うんうん。コールマンもハードタイプは別に悪くないんですよ。でも、でかいのね。だからファミリーキャンプだったらありなんですよ。
うん、
でも、こう、いわゆるスーパーで買い物して、どっか持っていくとか、そういう用途にはまさに、サーモスの15っていうのは、めっちゃいい。その、うん、値段のバランスとどこでも買えるっていうのと、あとこう上に網があって、そこにクール、氷を入れと、氷っていうかね、そういうのを保冷剤を入れとくと、うん、そのまま下に下がっていくっていうのもあるし、
うん、
横にするとこう広い、まあ、ピザとか分かりやすいですけど、ああいうものがそのまま横に入れられるとか、うん、まあ、ケーキとかもそうだけど入れられるみたいな、うん、そういう便利さがあったりとかもするので、ほんとね、サーモスの15は、15リッターのやつ、
うん、
ソフトクーラー15は、もうほんとおすすめですね。うん、これはもう、値段も2000円前後だったと思うよ。
うん、
だと思うので、まあ何買うって言ったらこれがおすすめですね。うん、以前は、こう、以前はね、これ折りたたみの時にゴム、みたいなので止めるって言われてたのが、うん、最新版はジップで止めるようになって、うん、前はなかなか止めにくかったのがきちんと止まるようになったっていうのがリニューアルになってるみたいですね、
うん、
はい、
でこんなに褒めてるサーモスも、
はい、裏切っちゃったん、
役不足だった。
いや違うんですよ、です私はサーモスの今回はもう少しちっちゃいやつの、
うん、
いわゆるビールの 350ml 缶が6缶入るやつを買おうと、今回ね、いろいろこう、サイズも全部ね突っ込んでみたんです、いろいろ、
うん、
突っ込んでみてクーラーボックスが入らないっていうことに気づいたわけですよ、
うんうん、
でさすがにソロキャンだからビールを6缶飲むことはないわけじゃん、
うん、
だからまあビール2缶ぐらいあればいいよね、
うん、
多くてもね、でもそれにプラス 水とか、まああとはこう肉とかを入れるスペースがあればとか思ったら、
うん、
5リットルで大丈夫じゃねえかなと思って、
うん、ね、
でこれを買うつもりだったんです、
うん、
で今日大村のね、その、
う
私のここ最近、前回、まあ2回目ですけど、お気に入りになってしまったアウトドアショップに行ったら、その、現在ソフトクーラー最強と呼ばれる、AO クーラーズの12パックっていうのが1個だけ残ってたんですよ。
これはアメリカのメーカーさんなんですかね。
そうですね、アメリカのメーカーで、もともと業務用がメインだったみたいですね、
うん、
でまあさここ数年ずっとアウトドア界では話題にはなっていたソフトクーラーで、
うん、
まあ私が今回買ったのは12リットルのやつ、11リットルか、12って書いてあって12パックって書いてあって実質11リットルなんですけど、
うん、
まあこれとその一つ上が人気だっていうふうに言われました。
ほうほう、
うんうん、11と18を使うか、もう24まで行っちゃうか、うん、みたいな、そんな話を聞きました。まあ、車だったら24も全然ありだと思うんですけどね、
うん
うん。で、この12っていうのがちょうどハンターカブの横に、こう、吊り下げるような感じで行けるんじゃないかと、
うん。
私の友達がやってますよって言われまして、オーナーさんから。
うんうん、
で写真まで見せてもらって、あ、いけそうだなというところまで見せられて、私が買わないと思いますか？
買うに決まってる
そうなんですよ。だから、うん、まあ夏に行く時のことを考えたら足りないんだと思うの、
うん、
どうせね、その飲み物の問題もあるし、その食材は全部ある程度クーラーボックスの中に放り込んどかなきゃいけないじゃない、もうそうなると、
うん、
その時期は、
うん、
だからそう考えたら、まあソロキャンだからといってクーラーボックス甘く見られないよねと、
うん、
まあ何食うかによるんだけどね、結局ね、カップ麺食っときゃいいんだけどね、うん、本当はねそうい
やいやいや、やっぱりね、もうそろそろ今年はなんかすぐに暑くなったから、冷たい飲み物とか欲しくなるじゃない。
まあ夜はね、こうなんか、うん、
あと美味しいお肉を焼きたいじゃないですか。
まあ肉ぐらいは焼きたいよね、やっぱりね。ご飯はご飯を炊いて肉さえあれば、うん、あと何もいらないんですよ、結局夜はね。うん、そう。
うん、
であとそのまま酔っ払って寝りゃいいわけでしょ。
うん。
野菜もいらないし別に。って思うわけ。あとなんかポテサラかなんかあればいいみたいな。
うん。
だってヒロシキャンプ見てたらさ、めちゃくちゃじゃん。いつもスーパーでさ、こうなんか惣菜みたいなの買って行ってるじゃん、本当に。あれが正しいんだなと思いました、一人キャンプって。うん、うん、車で行ってるけどね、
好きにすれば。
そう、いろんなやり方があるんだなと思ってね、
うん、
そのこう焚き火でね、いろんな料理をするっていうのもありだし、
うん、うん、
もう惣菜をただ温めるだけもありなんだなと思いました。
うん、
で、まあ何にしても12以下のサイズもあるんだけど、店頭には12しかもう残ってなかったわけです。
なるほど。
12が1個だけ残ってたわけです。だからもう仕方ないじゃん。買うしかないじゃん。
うん。
うん、いや、サーモスが頭をよぎりましたよ。値段10分の1だからね。
うん。
いや、10分の1ってことはないか。
うん、
まあ、だって1万。
5分の1ぐらい。そうそう。5分の1ぐらいだ
ね。1万超えてるからね、少なくともね。その栄養クーラーズはね。うん、
まあまあ、おしゃれだし。
まあ、持ってたら、まあ、持ってたら自慢できると思うんですよ。はっきり言ってね、うん。うん。で、それだけの機能はあると思う。で
うん、
それはね、だって全然違うもん、厚みが、
うん、
今までめちゃくちゃ褒めてたサーモスよりもめっちゃ厚いから、
うん、
本体が本当に、うん、いや、これだけありゃそりゃ冷えない、いや冷えてるでしょうみたいな、そんな感じの納得の厚さみたいな感じでしたからね、うん、確かにね、結局はね薄さなんですよ。だからコールマンのやつはめっちゃ薄いもんね、私が持ってるやつはね、そのコラボのやつは、
うん、
全然違う。 それでもやっぱりサーモスの方が全然暑いので、で今回のエーゴはもっと暑いからね。いやさすが最強クーラーなだけのことはあるな。ただこれをバイクのどこに乗せるのかが今一番問題に、その確かにその人はそのまま乗せてましたけど、これがタイヤに巻き込まないかどうか一応心配で物を入れた時にね、だからそれ用のこうガードをどうするかみたいなことを今一生懸命考えているところです、うん、本当に。
ということでバイクにまたオプションが増える。
そうですね、だから無駄にならないオプションを買いたいなと思っているところですね、うん、だからね。いやでもね、ほらこれでちゃんとキャンプ行くようになったら、
うん、
ハンターカブでソロキャンができるよっていうことになるじゃないですか、ちゃんと自分の中で、
うんうんうん、
でこう一応家族がいる日だったら行っていいって言われてるんで、
うんうん、
その休みの日に出ればいいわけですよ、私は夜ね、
うん
うん、出て夕方から出て、で翌日
一人の夜を過ごして、
そうそうそう、
ね、
翌日帰って、翌日の午前中に帰ってくれば、
うん、
娘が送り出して、ばあさんを送り出してさえくれるか、妻が送り出してくれる時間までに帰ってくれば、
うん、
問題ないわけなので、
うん、
ソロキャンもできるわけですよ。だから、あ、別にその夢物語じゃないんだなっていうのがやっと分かったんで、う
ん、現実味が帯びてきたっていうか、もう確実に行けますよね。
はいはい、もうあとちょっとで行けますね、
うん、
まああとはちょうど入院の話もあるので、だからどのタイミングかは分かりませんけど、いずれ、うん、ソロキャン行きまし来てますみたいな動画が上がるんじゃないかなというか、うん、まあそんな話の頃には来週行ってきますみたいな話をしてるんじゃないかと思ってますけど、
うん、はい、私今近くのよく行くショッピングモールでリニューアルしてアウトドアコーナーがちょっと充実してるんですよ、
はい、
そこで最近マットレスを見てまして、
ああ、はいはい、
でキャンプに行くわけじゃなくって、
うん、
緊急時の避難所とかに行った時を敷いて使えたらいいなって思ってて、
はいはい
はい、まだちょっと寝袋までは行ってないんだけど、はいはい、それより先に下に敷くとどうかなって思って、
うん、
今いろいろ見てるんですよ。そしたらいろんなタイプがあるじゃない、普通に折りたたんであって、
ね、はいはい、サーマレスト、もともとはサーマレストですね、
う
ん、今
そうい
ろんなところが出しても、
う
ん、にパクリを出してますけど、ね、
あとは空気を入れるタイプ、
はい、
なんかそれがすごく今割合多いのかな、
まあ、サーマレスト
なんか自動的に空気が、
ね、
入る。
私それの枕バージョン持ってますよ、
うん、
でちなみにその空気が自動的に入るやつも前回のファミリーキャンプの時に購入したんであります、
う
ん、でも結構ね、うん、あれでかいんだよ。
そう、いや大きいのからなんか小さめのまでいろいろって種類が、う
ん、ちっちゃいのは高いんですよ。
ああなるほどね。
そう、
うん、
で素直にいわゆる一人がこう寝れるぐらいのスペースがあって、うんで空気を自動で入れられるタイプのやつは車で移動が前提ぐらいのスペースを取ります、うん、だから、
ね、
それを2人分とか用意しようと思うと、うん、まあ値段はともかくとして大したことないんだけど、
うん、
まあそんな1000円2000円じゃないけどさ、
ね、
そうそう、サイズがこうある程度で、あとある程度の重さがあるっていうのは、
うん、そう
で確かにベッドのマットじゃないけれども、あれはあると便利ですよ。しかも枕バージョンまで、うん、枕までついてるバージョン、
枕もあった、
そうそう、
うん、
枕まで一緒になってるやつもあるので、
うん、
あれはこう、ファミキャン的な部分ではあるのとないのでは全然違うなっていうのを過去経験してるので。
うん、あとは、あれですね、クムさんが持ってるやつ、コット。
はいはい、コットね、
はいはい、っていう感じで、
コットもピンキリですからね、
うん、
本当にね、
うんうん、はい、そうっていうのを見ながら、 何があったらいいんだろう。ちなみに最近あるエアーマットレスってあるじゃん。
はいはいはいはい。
あれはなんか周囲でもなんかそういうやっぱり非常時を兼ねて結構買ってる人いるんですよ、はい、会社の同僚のお宅とか、
はい、
でも何年も置いてると結局劣化して、
はい、
使えなかったっていう話が。
ちなみに空気を入れるタイプは似たような話も聞くので、
うん、
実は一番強いのは銀色マットなんじゃないかっていう話を聞きますよ、うんうん
だよね、
あれは昔から、ね、
ちょっと厚みのあるタイプを変えた方、まあかさばるけど、
まあ折りたためますからね、うん、あれは ね折りたたんで、うん、こうまとめておけるし軽い、何よりも軽い、
うん、
かさばら、まあかさばり方も実際にその空気を入れるやつよりもかさばらない、うん、っていうので皆さんあれを結局山に担いでいく下につけてたりするわけですよ、うんうん
リュックのね、
リュックの下につけてたりするでしょ、横とか後ろとか、ね、するする、そうそう、うん、
そうか。
で意外とあれは熱を通す、銀色の部分が熱を通さなかったりするんで、うん、うんうん、コットの上にもあれを敷いて寝袋みたいな感じをよく聞きますよ、ね、
あコットだけじゃやっぱり冷えは上がってくる。
あもちろん下から上がってきますよね。
そう
か、まあ時期によるけどね、もちろんね、
うんうん、いやなんかこうね、もしかしたら体育館寝るようになったら、
はいはい、
とかこういろいろシミュレーション、
まあ、でもあれがあるなしは全然違うんで、うん、買えるときに買っといた方がいいものの一つなんじゃないのかな。まあ値段もほら 5,6,000 円ぐらいなんで、ね、はい、
あ聞いてよかった。でやっぱりこう見てても決め手が分からなかった、うん、
ただ単純にクッションだけでよければ、うん、安いのがあります、いろんなところから出してるんで、うん、でもサーマレストのメリットはまさにその熱を止めるか止めないかとか、うん、そういう部分が見れば分かりますよ、説明があるので。そうするとこうどっちを表にした方がいいかみたいな、時期によって違うんですよ。冷たくしたい時はこっち、暖かくしたい時はこっちみたいな、そういう使い方があれはできる。何のためギラギラしてるのかっていうのがやっと分かる。
もちろんもちろん温度のあれなの。
そうです、そうです、そういうことです。
いや意外にね、結構昼休みにそういう防災関係の話とか、はい、なんかみんなでしてると、そういったものをアウトドア用品、
うん、
ものをやっぱり一応ちょっと買ってるみたいな話も、うん、
まあそれだったらほら結局災害にも使えるし、自分たちがちょっと公園に行った時に寝転がったりする時にも使えるんですよ。
そう、
はい、
はい、っていうのってよかった、聞こうと思ってたの、
は
い、
私はサーマレストは、うん、ベッドの下に敷くタイプはショートを買って、あと座布団持ってますよ、座布団サイズ。
座布団はね、も
サーマレストの正方形のやつを持ってますよ。
あ、私は多分キモタイプ。
ああそんなんじゃない、ね、だからそういうんじゃなくてちゃんと
可愛いやつ買いました。
だからそれとは違ってこう逆に言うといろんなところで使えるんで、あれ足をこう設営したりとか、うん、なんかこう下に敷いたりとかができるんで、
なんかそんな、
そうそう、だから単純にサーマレストをそのまま正方形で切っちゃったようなやつがあるんですよ。
ああなるほど、
そうだからそれも持ってます。意外とね便利だったりするんです。これがいやまるでキャンパーみたいな話してますね。でも全然こう丘キャンパーですからね
私は木の字もないわはい、そんなわけで、
はい、まあ、近いうちサロキャン行ってきましたというツイートが上がるんじゃないかと、ツイートとかこうね、
うん、
YouTube が上がるんじゃないかとは思っておりますので、よかったら笑ってください。
ホットキャストの検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、 スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、紫のサルスベリさん、ワミテさん、マサさん、ニーヤさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。